イザヤ書の66章1節から9節です。イザヤ書66章1節から9節、はじめに1節と2節をお読みいたします。主はこう仰せられる。天は私の王座、地は私の足台。私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのか。私の憩いの場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作ったもの。これらすべては私のものだ。主の御告げ、私が目を止めるものは、へり下って心砕かれ、私の言葉におののくものだ。アーメン。それでは一言お祈りをいたします。私たちの愛する主よ、今日もあなたのその御言葉によって我らを導いてください。あなたの御口からこぼれ落ちる一つ一つの言葉、そのパンに私たちは豊かに預かり、それをいただいて、そしてますます私たちはあなたのものとされていきますように、どうか今取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を整えてください。ただ御霊が諸教会に語れと告げられるその御声に豊かに大いに聞き尽くし、そして聞いたならば、それを守り行う私たちでありますように、どうか整えてください。これからのすべてを期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよイザヤ書の66章、一番 最終章になりました。このイザヤ書、旧約にありながらイエス・キリストのことについて至るところに、その予言がなされているということで、ね、第五福音書とも、ね、呼ばれているのがイザヤ書ですけれども、この66章においてはそれが非常に顕著に現れております。66章全体を見ますと、あたかもですね、新約聖書を何か走馬灯のように、ね、初めから終わりまでを、ね、要所要所で、何か表しているじゃないかと思えるほどに、新約聖書をよく表しております。イザヤ書は旧約の啓示録とも呼ばれております。まさに啓示録のその文章の構成とこのイザヤ書同じような形なんですね。でこのイザヤの66章、その最後の方において本当に主がいかにしてこれからこの旧約聖書のその後の時代、新約の時代に主が現れて、主がどのように導いて、それに対して人々はどう対応して、そして あくまでこの主が表してくださったメシア、このお方に逆らう者に対しては永遠の地獄が与えられ、主を恐れ敬う者に対しては永遠の報いが与えられる。イザヤ書のこの最後は地獄で終わってるんですね。66章の24節は、まさにその主に背いた者たち、その宇治は死なず、その火も消えず、それは全ての人に忌み嫌われるという恐ろしい言葉で終わっております。それに対して新約の啓示録、黙示録は、確かに悪人に対する裁きは最後の方においてもうクライマックスで出てくるんですが、しかしその後に新天新地が現れて、そして神のために対する永遠の報いで、ね、終わっております。イザヤ書まさしく、ね、旧約における、ね、啓示の書だって、と言われるゆえんです。でこの66章の1節2節のところにおいて、ちょっと新約聖書の使徒行伝で見たような言葉ですね。主はこう仰せられる。天は私の王座、地は私の足台。私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのか。私の憩いの場は一体どこにあるのか。これらは全ては私の手が作ったもの。そうです、ステパノのメッセージの中でこの箇所が引用されております。 ステパノは何故に訴えられたのか、ね、なんで裁判に引き立てられていったのか、それ神殿を冒涜したというその濡れ衣を、ね、着せられたからなんですね。ステパノは、ね、神殿を冒涜したということは濡れ衣ではあるんですけど、しかし神殿を冒涜する、神殿を敬っていると言っている、ね、訴える側の主張に対してステパノは、ね、自己弁護ではなく聖書そのもので答えてるんですね。アブラハムから、ね、始まるそのイスラエル民族のその代々神様に対して、神様の御心に対して逆らってきたその歴史をステパノはよくやはりテープにされた人だったんですね。それを、ね、もうこの訴える人たちに分かりやすく説明して、そしてこの神殿に至っては、ね、神殿一体神様がこの神殿を、ね、作るのか、それともあなた方人間が作るのか、もちろん神様の方ですね。その神様を差し置いてあなた方はこの神殿を何か神様抜きの人間の好き勝手なもう遊びの場と化している、ね、そういうことをステパノは指摘して、でそれでユダヤ人たちはもう歯ぎしりして、もうステパノを殺すという、そういうことに陥ってしまうんです。人々は悔い改めるのではなく、むしろそのステパノに訴えられたことに怒り狂って、それでステパノを殺すという選択に至りました。あのステパノの殉教の場面、裁判において大勢の人々、偉い人たちがステパノを訴えているかのように見えていて、実はステパノ一人が主の御言葉を盾にしてその大勢のユダヤ人たちを訴えていたんですね。結局その大勢の人々はステパノの語るメッセージに悔い改めるどころか、怒りで塗りつぶして、ね、絶叫でその声をかき消して、それで、ね、死刑してしまったんですけども、まさにこの66章、ね、1節2節はもうまさしくステパノが語り、そしてイエス様が当時の人々に主張してきた、ね、ことですね。イエス様は、ね、もうその神殿、パリサイ人たち、ね、あなた方は災いだ、ね、神殿を指して、ね、誓うものは何でもないが、神殿の中の黄金を指して誓うものは、ね、果たさなければならない、そう言って神殿を軽んじている、ね、神殿をの中の黄金を清いものにする神殿をあなた方は軽んじている、ね、さらにこの主の宮がの中で商売が行われている、ね、本当に神殿がを敬っているようでいて、実は神殿を最も軽んじているのはあなた方だ、ね、そういうふうにイエス様は、ね、訴えました。2節において、ね、これらすべてのものは私の手が作ったもの、これらすべては私のものだ、新改訳では書いてあるんですけども、この2行目、これらすべては私のものだ、これヘブライ語ではハギアが記されておりますね、 B 動詞ですね。ですからこれらすべては存在する、あるいはこれらすべての中に私はある、私は存在している。ですから主はすべてのものをその御手でもって作られました。それと同時にすべてのものを成り立たせておられるのも主であり、そして主は天においても地においても満ちておられる、存在が溢れ出て満ち溢れて流れ出る、そういうお方だ。だから、ね、あなた方は私のために一体、ね、建てる家どのようにして建てるのか、本当に主はむしろそれ神殿とか物、目に見えるものを重んじるということ以前に、まず全てのものを存続させている私を礼拝しなさいと、ね、そういうふうに主は訴えているわけですね、この、人々に対して。そしてこの2節の後半、こことても、ね、大事なところです。主の御告げ、私が目を留める者はへり下って心砕かれ、私の言葉におののく者だ。アメン。イエス様は、ね、サマリアの女に対して、あの山でもこの山でもない、ね、サマリアの女はあの山が重要でしょうか、この山が重要でしょうか、ね、礼拝する場所を、それを求めたんですけど、しかしイエス様はむしろ霊と誠を持って私を礼拝する、そのような人々、礼拝者を父は求めておられいました。 霊と誠をもって父なる神様を恐れ敬い、主の言葉をおののくもの、主の言葉を要するに重んじて大事なものとして御言葉にこう書いてある。それに対してこの自分は一体何だろうかって、ね、ふさわしくないではないか、そのように恐れおののくものをこそ主は、ね、求めておられるんです。礼拝において、ね、うやうやしくないか、ね、その場に居合わせるものということよりも主を恐れ敬うものの方が、ね、これが主が求めておられるものたちです。今朝の争点においてはイザヤの一章を、ね、開きましたね。まさにイザヤの一章と最終章の66章は本当に気弾みをなしております。一章において本当に主をただ単にもう形だけの礼拝を、ね、捧げる、そういうものを主はもううんざりだ、そのようなものの生贄はもう受けたくない、あなた方はなんかね、礼拝者ずらしてるがソドムゴマラと一緒だってね、一章で言っております。だから、ね、来て、そして、ね、論じ合おうではないか。主のもとに来て、ね、主の御前に行って、へり下るもの、ね、そのものこそが、主が喜ばれる礼拝者だってね、イザヤ書の一章においても、また最後の66章においても、結局これが、ね、主がおっしゃりたいことでした。だから初めて終わりにこうやって出てくるんですね。で、このイザヤ書の66章3節から5節のところ、ここですね、まさしく新約におけるパリサイ人たちが、ね、どのように行動していたか、それをよく表しております。3節から、牛をほふる者は人を打ち殺す者、羊を生贄にする者は犬を首に殺す者、穀物の捧げ物を捧げる者は豚の血を捧げる者、乳香を捧げる者は偶像を褒めたたえる者、実に彼らは自分勝手な道を選び、その心は忌むべきものを選ぶ。私も彼らを虐待することを選び、彼らに恐怖をもたらす。私が呼んでも誰も答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを彼らが選んだからだ。ここにおいて牛をほふる、羊を生贄とする、そのような者たちけれども、ね、彼らその実は牛をほふるということをしておりながら人を打ち殺すようなもの、羊を生贄するしておきながら犬を、ね、首に殺すような、そういう汚れたことをする、そういう者たちが本当に生贄を一見捧げているかのように、ね、見えても、しかしその心の中はもう暴虐でいっぱいだ、実は彼らに、実に彼らは自分勝手な道を選んでいる、で主の目の前に悪を行って主の喜ばないことを彼らが選んでいる、だから主もまた選択権があるんです。彼らを虐待することを選びって4節ありますね。主に虐待される、もうどんなにそれは痛く苦しいことでしょう。主は、ね、虐待する主は果たして不当なのか、いや、そういう主に忌み嫌われることを選んだ人間、しかも、ね、人の側がもう本当に主に忌み嫌われることをしておりながら預言者を使わし、主に立ち返りなさい、主の御言葉を選びなさい言ってるにもかかわらず、もう人々は何十年単位ではない、何百年単位で主に忌み嫌われることを選び続けてきた。だからそうやって人々を虐待すること、ね、そのような悪しきことを行う者たちを、ね、虐待することを主はあえてもう本当に心を悲しませながら選ばざるを得なかったんです、ね、人々を悪しきことを行う者は別にこんな、ね、礼拝中に失礼なことをしても別に罰せられないじゃないか、ね、そういうふうにしてもうどんどんどんどん、ね、良くないことを、ね、良くない悪しきことのそのブランコ遊びをもうブラブラブラブラして、でも結局主の目に喜ばれない、いや主に忌み嫌われることをそれをし続けるから、だからもう結局ある時ある日突然その主の、ね、裁きが望んでしまうんです。パリサイ人たちは、ね、まさしく 表向きは何かね、綺麗な白く塗った石のようであり、しかしその内側、死人の汚れた骨でいっぱいの白く塗った墓のようだってね、イエス様はおっしゃいました。で、さらに5節、ここですね、パリサイ人がまさに十字架上のイエス様に向かって、ね、叫んだ言葉があります。主の言葉におののく者たちよ、主の言葉を聞け。あなた方を憎み、私の名にのためにあなた方を押しのける。あなた方の同胞は言った。主に栄光を表させよ。そうすればあなた方の楽しみを見てやろう。しかし彼らは恥を見る。ね、ここの二重鍵括弧、ね、主に栄光を表させよ。そうすればあなた方の楽しみを見てやろう。パリサイ人たちも、ね、十字架上のイエス様に向かって、ね、神殿を壊して3日で建てるものよ、ね、降りてこい、ね、自分を救ってみろ、ね、そうすれば、ね、私たちは信じるから、ね、最初たちも、ね、今十字架から降りてもらおうじゃないか、そうしたら我々は信じる、ね、あなたは神のお気に入りだろう、ね、神のお気に入りなら今すぐ神に救っていただくがよい、ね、もう口々にこの偽善者たち、最初立法学者たちはそのように叫んで、ね、行きました。もうまさしくあらかじめ預言者エゼラに示されているんです。この5節ですね、ちょっと、登場人物が、一体誰のか、詳しく見ていきますと、ね、この5節の、ね、主の言葉におののく者たちよ、ね、これ要するに私たち主を恐れおののく人たちですね。で、主の言葉を聞け。ですから本当に主を恐れ敬う人たちに対しての警告の言葉としてこの5節は受けるもので、ね、そしてこの鍵括弧からの、ね、あなた方を憎み、これこの鍵括弧は要するに主が語っておられることです。ですから主の目から見たあなた方、要するに主を恐れ敬う皆さんのことですね。あなた方を憎み、私の名のためにあなた方を押しのける、あなた方の同胞は言った。要するに、あなた方を憎む。それも、皆さんが主の皆を恐れ敬うゆえに、あなた方を憎んでいるあなた方の同胞。要するに、当時のイスラエル人にとっては、イエス様の弟子たちや、また主を恐れ敬う人たちに対する警告の言葉であり、そして、その主を恐れ敬う弟子たちを迫害するあなた方の同胞。すなわち、パリサイ人や祭司長たちは言うんです。主に栄光を表させよ。そうすれば、ね、あなた方の楽しみを見てやろう。本当にまさしくはパリサイ人たちが十字架上のイエス様を、ね、見て言った言葉ですね。でも、しかし彼らは恥を見ると、ね、ご説は閉じております。このように主は、主を恐れ敬う者たちにこのイザヤの66章を、ね、通して警告を与えておられたんです。この初代教会の人たちに対し、またイエス様から、ね、切り離される、もうイエス様が十字架につけられるということで、ね、イエス様から離れていく、離れていった弟子たち、その弟子たちに対しても、ね、本当に警告を与えておられたんです。後の時代になればこういうふうに、ね、主を、ね、あなた方の同胞の中からイエス様を迫害する者たちが出てくる、ね、そしてその者たちはこのように言ってあざける、ね、まさしくあらかじめ警告を与えておられたんです。で、この6節以降ですね、教会についての予言が、隠されております。この6節以降のところに本当に、ね、その主を恐れ敬うと言っておきながら、その実はそれを、ね、蔑むパリサイ人、律法学者、ね、サドカイ派の人々、当時主流と言われ、また当時正当と言われている人たちが、実はイエス様に敵対するものになる。ね、それに対して、教会たち、本当にイエス様を恐れ敬う人たちは、どのような、ね、形で誕生していくのか、そしてどのような形で、その教会に対して主が、特に特別扱いをされるのか、それがこのイザヤ66章の6節以降に記されております。聞け、町からの騒ぎ、宮からの声、敵に報復しておられる主の御声を、ね、なんとここにおいて、ね、6節の主エホバは、 町を騒がせておられ、また宮の中を、ね、において敵に報復をしておられる主です。主は、ね、この主の宮の中で好き放題しているパリサイ人はまた祭司長たちに対して報復をしておられる。だからその報復されている彼らの叫び声が町の中から聞こえ、また宮の中から聞こえてくるんですね。聞け、町からの騒ぎ、宮からの声、敵に報復しておられる主の御声よ。彼女は産みの苦しみをする前に産み、陣痛の起こる前に男の子を産み出した。誰がこのようなことを聞き、誰がこれらのことを見たか。地は一日の陣痛で生み出されようか、国は一瞬にして生まれようか。ところがシオンは陣痛を起こすと同時に子らを産んだのだ。さあね、ここの謎一体、ね、どういうことでしょうか。陣痛、ね、産みの苦しみ、またね、子供を産むということ、それが、ね、陣痛の起こる前に、ね、産みの苦しみをする前に、男の子を産んだって、ね、な説にありますね。さらに、ね、8節では、ね、シオンは陣痛を起こすと同時に子らを産んだ、ね、これはどういうことか。まず7節ではですね、この陣痛の起こる前に男の子を産み落とした、ね、この男の子、これは単数形です。そしてさらに8節の、ね、最後、陣痛を起こすと同時に子らを産んだ、ね、この子ら、ね、複数形ですね。一体これは何でしょうか。この単数形の男の子、何節において、ね、彼女は産みの苦しみをする前に産み、陣痛の起こる前に男の子を産み落とした。彼女、要するに、ね、イスラエル、ユダヤですね。そこが一人の男の子を産んだ。これまさしくイエス様のことです。そして、ね、このイエス様は陣痛の起こる前に、産みの苦しみをする前に生まれたということです。イスラエル、ユダヤは、メシアなる男の子、イエス・キリストを、ね、産んだという記憶がないんですね。実際ね、マタイ福音書はルカ福音書の、ね、今まさにアドベントのシーズンでイエス様のお生まれを、ね、それを対抗するシーズンですけども、バプテスマのヨハネは非常に有名な公な形で、もうありありとした、ね、もう誰も彼もが一体この男の子はどうなるんだろうという公の形で布告されつつ生まれていきましたけど、しかしそれに対してメシアなるキリストはどうだったか、ね、非常に密かに生まれましたね。誰も知らないようなあの夜、乙女マリアがもう誰にも、ね、どこにも居場所がない、もう馬小屋の中しか、ね、人が泊まる宿の中には彼女たちの居場所がない。そして馬小屋の中でマリアは男の子を生み出しました。密かに誰にも知られることなく、しかし一部の人たちは知っておりました。三人の東方の博士たち、また羊飼いたちは見つかりから、ね、告げ知らされましたね。あまりに、ね、バプテスマのヨハネが、ね、人々の間で有名になりながら、ちやほやされながら生まれたとのと非常に対照的に、イエス様は非常に密かにあの夜、ね、産み落とされていきました。馬小屋の中で、しかも、ね、その家畜の餌箱の中に、ね、布にくるまれて入れられるぐらいに、もう本当に準備も整えられていない、ね、何も物が備えられてない、そのような場所で天と地を創造された神の御子が子供として、赤ちゃんとしてお生まれになり宿った。誰にも知られず、ね、人知れずイエス様をお生まれになりました。まさしく、ね、ユダヤ、イスラエルは陣痛を知らないうちに男の子を、ね、産み落としました。イエス様のお生まれの様、まさしくこのイザヤの66章にある通り、産みの苦しみをする前に、陣痛の起こる前に男の子を産んだ。冒頭で宣言しましたということはルカの2章なんですけども、2章のちょっと1節から7節をお読みしますけれども、その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。 ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。アメン。なんと、世の中の王様の生まれる時、バプテスマの生まれる時とはかけ離れた愛様でしょうか。なんと神の御子、王の王、主の主なるお方は誰も顧みられることなく、密かにこんな汚い場所で人々から締め出されたような形で密かに人知れずお生まれになった。これがメシアのありさまです。そしてこのメシアになるお方は本当に密かな人たちに対しては表されます。予番をしていた羊飼いたち、彼らはただの羊飼いではありません。テピリンされていた羊飼いたちでした。彼らは預言書を覚えており、ミカ書の言葉を暗記している羊飼いたちだったから、だから、ダビデの町で、今日救い主がお生まれになった、ダビデの町と言われてエルサレムに行くようであって記されていないんですね。ミカ書を暗記していた彼らはベツレヘムだって、分かったんです。でそれで、彼らはベツレヘムに行きました。密かな人たちにはイエス様ら現れているくださいます。密かに御言葉をテピリンし、密かに主を恐れ敬う、このパレサビトは、最初たちがもう本当に宗教ごっこをしている間、本当に主を恐れ敬って、主を誠に心から慕い求める人たちにイエス様は密かに現れてくださるんです。でイザヤ書の66章の8節 でこの複数形のコラ、一体これはじゃあ誰なのか。イエス様がお生まれになった、それと同時に、一日の陣痛で、シオンは陣痛を起こすと同時にコラを産んだ、一人の子は陣痛の起こる前に生まれたと7節にあります。そして8節は陣痛を起こすと同時に子供たちが生まれた。じゃあこのコラは一体何か。これはまさしく教会です、教会、皆さん一人一人神のコラですね。イエス様の生みの苦しみと同時に教会を生み出されました。あの十字架上でイエス様が生みの苦しみをされた。そして、イエス様が十字架上で、息を引き取った。その胸が、脇腹が刺し貫かれて血と水が流れ出た。そのイエス様の生みの苦しみと同時に教会は生み出されたんです。アダムが、深い眠りに陥ってその脇腹からエヴァが生み出されたように、私たちもあのイエス様が十字架の上で、その脇が刺され、血と水が流れ、そのイエス様の脇から私たち教会は生み出されました。だから私たちがいるところはイエス様の懐、そこにこそ私たち教会はいるべきなんです。イザヤの66章の9節、私を生み出させるようにしながら産ませないだろうかと主は仰せられる。私は産ませるものなのに胎を閉ざすだろうかとあなたの神は仰せられる。アーメン。主は生み出させる気が本当に満々だったんですね。皆さんを、教会を生み出すということ、これが主の初めからの御心でした。そもそものこの聖書のその意図は何かって、この創世記の初めの方に主がこの全世界を創造されたその様が、1章から3章のところにあります。しかし3章において人が神様に御言葉に逆らって、そして神様に反逆した。それ以降ずっと人類歴史は呪い、嘆き、悲しみ、苦しみの歴史をずっと辿っていった。それを、再びそのような、苦しみや痛みや嘆き、叫びがない世界、もはやその涙を流すことはない、すっかり涙を拭い去ってくださる世界、黙示録の世界、そこに至らせるためにのそのご計画とその宮座の成就とその熱心が この創世記3章から黙示録の20章に至るまでのところでずっと表しております。主の御旨は初めから、ね、この教会を生み出し、そして教会を通してイエス・キリストにある救いへと人類を導く、ね、そして全人類が救われること、これがまさに主の志すところです。イザヤ書はまさしく、ね、それを言い表しております。本当に主の熱心、これを覚えるべき時です。今はクリスマスを待ち望む、アドベント対抗節のシーズンですけども、本当に皆さんはこの主の訪れを心して待ち望みましょう。そしてこのイエス様がいかに血を流し命を投げ出してでも皆さんを愛されたのか、そして皆さん自身がいかにこの主に対しふさわしく整えられるべきか、今この時期本当に自らを戒め、自らを整えて、そして主の御前にふさわしく整えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今皆さん一人一人がそれぞれ主の御前に進み出て、それぞれの言葉で祈る時を持ちましょう。
愛する天のお父様、あなたの御名を褒めて感謝いたします。今日もイザヤ書66章を通して主よ、あなたは私たち一人一人に主よ、このように素晴らしいメッセージを与えてくださったことを感謝いたします。あなたはあなた自身のか仰せられた言葉を見える形で主よ、いつも表情なさるお方です。あなたが語り、あなたの手がすべてのことを作り、そして完成していることを感謝いたします。主よ、あなたの手が作られたその美しいもの、尊なものを心で悔い改め、そしてあなたの御言葉によって恐れおののく、そのようなものにあなたがその奥義を主よ教えてくださる主であることを感謝いたします。主よ、私たちが本当に牛の一頭の孤独食いることができますように祝福してください。主よ、口先だけでやっていることそのものが殺人に等しいとあなたが仰せられたこの言葉をしっかりと覚えて、主よ、本当に口先だけで食いるということではなく、手足がまっすぐにされてイエス・キリストにあって、主よ、本当に牛の一頭の孤独あなたの御前に主よ食いるものでありますように。そして私たち一人一人が罪ない羊を、私たちの罪の代わりに本当にどんどんあなたの御前にそれと差し出すものではなく、主よ、本当に私たち自身一人一人が罪のゆえにほふられたキリストを覚えて、自分自身も罪それを御前に置いて主を告白するときは、その罪に対して死ぬ者として主を告白することができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。犬の首をへし折るような主を食いること、それは主よ、ただけただましく主の耳にはうるさく聞こえるだけということをよく教えてくださったことを感謝いたします。食いるために主よ、本当に私たち一人一人があなたの忌み嫌う血を、豚の血に等しい血を流すことがありませんように、そして血をあなたに食いるためにごめんなさいという言葉を、血を香のように汚い香りを放つ香のように血を、私たち一人一人が血を吐くことがありませんように、私たちをあなたが助けてください。私たちの心の中に主よ、 私たちがとどめているあなたの意味違うものを、それを捨てることができますように、主の意味嫌うものを私たちも意味嫌う、その質を持つことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。誘惑に陥ってこのようになってしまったものを、主よ、あなたが起こしてください。誘惑されて、主よ、このように転がり落ちるものではなく、あなたの御前に置いて、主よ、あなたに運ばれていく命のものとして、主よ、あなたに、主よ、本当にとどめられて、あなたに愛されて、誰もいない荒野へと誘われていくものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。一人の遺言を私たちにあなたが生まれさせてくださり、世界中が今、主よ、その遺言を信じるもので本当に整えられつつあり、まだその遺言を信じなければならない人たちが今たくさんいることを感謝いたします。今年のクリスマスが、主よ、人が祝い合うこのクリスマスではなく、イエス・キリストを本当に受け入れる、その訪れを素直に受け入れるクリスマスでありますように。そしてイエス様の誕生、イエス様が自分に誕生してくださったことを感謝するクリスマスでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。本当にこの御言葉からしてみて、今の世の中の現状を見ると、主よ、本当に街に流れているそのあなたの訪れを祝うかのような、その賛美の数々は商売のために、人々がクリスマスを覚えて、そしてお互いに物を送り合おうと、それを思い出させるために商売道具になっていて、主よ、あなたがけたたましいとおっしゃるその言葉がよくわかります。主よ、本当にけたたましい商売人の繁盛のための、主よ、本当にあちこちで溢れ出るその賛美ではなく、救われた人が感謝して主に捧げる賛美が街中に響き渡りますように、そして主の皆が崇められますように、世界中の人がこの単数の天使である、ウイゴであるイエス・キリストを受け入れることができますように、そして世界中の人がイエス・キリストが苦しんで産んでくださったエクレシアとなることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。祝福してください。今日私たちはあなたに祈ります。主の仰せられた言葉によって恐れおののく者よ、その言葉を聞け聞け。主はこう仰せられた。主よ、あなたは今私たちにこの言葉を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちがあなたの言葉を聞いたゆえに、私たちの兄弟が私たちを憎み、私たちがあなたの名前を本当に拝むゆえに、私たちが追いやられ、そして今本当に悲しい思いをしているとするならば、主よ、あなたはその栄光を私たちに表し、そして私たちの喜びをあなたが創造し、そして私たち一人一人にその報いを豊かにくださると書いてあることを感謝いたします。主よ、この時間私たちが祈ります。あなたのゆえに受けていたそのすべてを、主よ、このクリスマスに私たちは報われるものでありますように。主よ、あなたが祝福してくださること、そのためにこの御言葉が与えられていることを心から感謝いたします。今日私たち一人一人が本当にまたあなたの仰せられた通り、産んで増えて地に満ちるものでありますように祝福してください。そして私たち一人一人の御言葉によってイエス・キリストを、主をはらむものでありますように、そして産むものでありますように、流し出すものでありますように、届けるものでありますように、この御言葉によって、主よ、あなたにある幼子たちを本当にこの御言葉の、主よ、この命の 苦しくて住むことができますように、主よあなたが祝福してください。ユダヤ人は米取るです。主よ、私たちは天と地に満ちているこの御言葉で限りなくこの世において生まれた産声を上げたクリスチャンを住んでいくことができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。今日あなたがこの涼しい素晴らしい御言葉を私たちに与えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられる私たちのイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
ところが彼らがそこにいる間、マリアは月が満ちて男子の遺言を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。天と地を作られた、そしてこの天と地を成り立たせておられる神の御子イエス様のこの世に対するご降誕はなんとつつましく密かな、そして本当に小さな貧しいものだったでしょうか。人々からのけものにされ、また人々から捨てられているような、しかしその中においても主はあなたを見出す民がいることを感謝いたします。私たちがそうです。イエス様、あなたのそのお生まれを我らは喜び、あなたがこの世に来られたこと、この世をあがなってくださるということ、この世におけるあらゆる罪を洗い清め、悪魔サタンのその技を打ちこぼち、そしてその技をすべて亡き者とし、そして我ら主を従う、主に従おうとする命魂たちには本当に救い主として、この柔和で柔らかな幼子として現れてください。そして私たちのうちにこのお方を受け入れるときに、私たちも神の子として、神を宿す神殿として、その栄誉が与えられる恵みを感謝します。どうか私たちも本当に心へりくだって、あなたの御前に御言葉を恐れおののく者として、あなたの御前に歩んでいく私たちでありますように。主よ、私が目を留める者はへりくだって心砕かれ私の言葉におののくものだと、主よ66章2節に書いてある通りです。まさしくあなたの御言葉を敬い、おののき、その通りを口ずさみ、その通りを行い、そしてあなたに会って目を留められる者、この闇の時代にあって特別待遇を受ける私たちでありますように。あなたが今日も御言葉を持って示してくださったことを感謝して、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。